はい、どうも堂本です。
どうも辰吉です。今週は堂本として初となるドームコンサート直前の放送ということでございます。どんなもんやで、それをです、ね、盛り上げるべく2人で放送をお届けしますということです。台本にそう書いてあります。30分間よろしくお願い申し上げます。さあということでございまして、堂本のコンサート2026 Stay With Me が7月の15日16日東京ドームで、7月の22日23日に、京セラドーム大阪で開催するということでございます。はい、まあ準備はね当たり前ですけど ね、はい、進んでますよね。とても当たり前ですが、そこは、いい感じに進んでおりますね。
まあそうですね、まあ夏ということもありまして、そしていつもは冬にねやらせていただいてたんですが、まあ、夏だからというよりは本当に東京ドームさん の、まあご好意というかご協力のおかげで今回実現できた形になっておりまして、
はい、
まあスケジュールというか仕込みやら何やらっていうのは、まあ、これもうちょっと先の話ですけどね、本当に直前の話になりますけど、これ大変でございますよ。
大変でございますね。
スタッフが大変かな。
そうですね、時間が限られてますもんね。
うちはその段階でもセットとかを考えるときに、まあ、仕込みの日にちがいつもより1日足りないと、そして撤収もまあ、ほぼ1日足りないという、形の中でなら、こうスケジュール的に東京ドームでできるぞということで、まあ、打ち合わせの時もそれを考慮した上でのセットの打ち合わせなどをしたんですが、結果的に、セット的にはもう全然いつもと変わらないクオリティをお届けできるんじゃないかなという心なので、これはスタッフが頑張ってくれると思います。
そうですね、スタッフさんが立て込んでくれるんでできますからね。
はい、だと思います。撤収したらもうすぐ野球ができる状況に戻さないといけないので。
そうですよね、
はい、
そこはちょっと、皆さんにご協力いただいて、ね、楽しい時間に、なるといいなというふうに思っておりますけれども、まあこの番組でもねよく話題になりますけれどもね、小市くんよく皆さんが誘拐していろんな場所に連れていくというおなじみのアクリルスタンドなんかもね、
はい、誘拐されるやつ
です、グッズでもいろいろ出ますし、あとは東京ドームさんとコラボした T シャツなども販売されたり、あとはコラボドリンクですか、そちらも販売したりしますので、はい、こちらも、ね、非常に美味しかったですね。以前我々いただきましたけれども、はい、すごく美味しかったんで、これもですねぜひ皆さんに、楽しんでいただければというふうに思っておるわけでございます。それでは、聞いてください。堂本で愛の塊。
ためにあるから
と心あなただよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々がいいのか。明日の朝も愛し合うよね。
どうもかな、
どんなもんや。何でもこうやろう、そうたびじゅん。さあ、ここからはですね、送っていただいておりますメールをご紹介してまいります。神奈川県の湯高さんですが、先日の放送でグッズのお話をされておりましたが、私がずっと使っているグッズは下敷きと目覚まし時計です。23年前の下敷きは今の下敷きと比べてでかいです。時代を感じます。目覚まし時計はラップバージョンと寝起きドッキリバージョンのボイスが入ってて、これにしてから寝坊しなくなりました。ありがとうございます、と来てますね。
下敷きなんて出してた、
出してたんすね。
昔と比べて、今と比べてでかい。今の下敷きってちっちゃいの？逆に
ね、えどうなんでしょうね。今の下敷き事情知らないですから、
今の文房具事情。
ねえ、わからへんもん
な。わかってないですけどね。
うん。まあ、でも、おっしゃるように、そうなんでしょうね。うん、でかすぎるんでしょうね、とにかく。昔のやつは。
そうなんかな。
まあ、多分ノート自体もだって、ねえ、でかいというか、おそらく、昔に比べると、昔の方がノートもでかいし、今はノートもちっちゃいんじゃないですか、ちょっと。コンパクトタイプというか。
そうなんすか？全然ちょっと知らないですけど。
まぁ、ちょっと我々があまりにも、この下敷きの話題を広げる、ちょっと力がなかったという、ところですね。ちょっと一生懸命広げてみましたけども、結果ちょっとすいませんでした。これぐらいということですね。そして、ラジオネームもかちゃんがですね、FNS 歌謡祭夏に 4U がバックとしてではなくて、自分たちメインで初出演して夏の王様とジェットコースターロマンスを歌っていましたね、と。高一さんは、4U への感想ではなく、ジェットコースターロマンスのイントロのホイッスルを任された相葉くんの P の多さで、月収タルト崩壊を起こしていましたね。改めて、相葉くんのホイッスルに対する感想と 4U のパフォーマンスに対する感想を教えてください、ということでした。はい、
ピッピッピッピッピッ
ありますね、ここ
ピッピッピッピッピッピッピッピッピッ、このピをずっとピをね、見てください、よく。
僕ピッピッピッピッピーですけど、僕は
もう一回言って。
ピッピッピッピッピーですね。
ピッピッピッピッピッ、そうだよ、それ正解。
これ正解
正解。でも、つるしくん昔、ピッピッピッピッピッピッって言ってたよ。
あれ、俺言ってました。
昔、はい、これ、昔もこれ、かなりの、
おかしいな。
論争が起きたので。
あ、なるほど、なるほど。
で、相葉ちゃんはなんかね、ピッピッピッピッピッピッっていうよりも、なんか、ちょっと難しいリズムになってた。ピッピッピッピッピッピッみたいな。吹いてくれてたのよ。
あ、そうなんですね。
それ見て
ね。なるほど、なるほど。
まあ、相葉さん SNS やってないらしいんだけど、まあ、届けばいいかなと思って。
ああ、なるほど。
うん。そうなんですよ。これ、P っていう文字だけ見てると、P っていう文字が崩壊しません？
うん、してるね。まあ、今、その、だっけとかじゃないとかがあるから、大丈夫ですけど、これ P だけやったらちょっと厳しいですね、やっぱり。
P ってこんな、なんか、こんな文字、なんか、こんな文字やったっけって。なんか、俺にはね、もうすでにもうまた崩壊して、なんかちょっと怪物に見えてきてるんですよ、ピが。
何やろう。カメレオンっぽいよね。
そう、なんかそうそうそう。
爬虫類。これ色も手伝ってんのかな、背景の。今僕が見せてもらってる。確かに、何やろう。怪獣っぽい。
怪獣っぽいでしょ？
怪獣っぽい。
そうなんですよ。あれ、これピだっけみたいな。
まあ、P なんですけど、言ってることは非常に。
わかるでしょ？
うん、非常にわかりますね。
で、まあ、ジェットコースターロマンスに関しては、我々もね、今度ドームにね。
そうなっちゃうからね。
ちょっとこれ、笛チャレンジしてみます？
やってみるか。いけるか。
笛チャレンジしてもいいかなとちょっと思ってるんですけど。
確かに。相葉
ちゃんもくれたぐらいだからね。
まあ、やってみるか。
そこからスタートしても、ちょっと。
おもろいかもしれへんね、それ。
うん、ちょっとバンドさんともちょっと相談して、やれるといいかなと思ってるんですけどね。
じゃあそうしましょうよ。マイフエをちょっと、持参してというか。
そうね。
うん。うん、
これだけ僕もちょっと FNS でちょっと、ピッピッピッピッピッピッじゃない？ちょっとマウント取ってるような感じになって、まあ失敗するわけにはいかないんですけど。
ピッピッピッ、確かに、やったことがないから。
そうないですよ。だけどもうずっと聞いとるからね。
やけどその、なんていうの、うまくいくいかへんは、ちょっとあるよね。一回じゃあちょっと、やってみますか。
これもいいかなとちょっと思っていた次第でございます。
はいはいはい。じゃあ満を持してそこは、やってみるということで、行きましょうか。
皆様楽しみにしていただければ。
ええー。ちょっと待っててください。渾身のピッピッピッピッピーをやりますんで。
というわけで、ホイッスルをちょっと用意していただいて。
そうしましょう。
ましょう、はい。
はい。よろしくお願いします。そうしまして、ラジオネームマイサクさんが先日の二人での会で東京ドームのバックヤードツアーにグッとメッセージを送ったものですと。行ってきましたと。あ、ここでこうちゃんが、あ、ここに強しくんが、と暴走がはかどりましたと。はみ殺しの窓も確認しました。VIP 席などのお部屋や、お席も見学させてもらって、東京ドームのアクスタも、お土産にいただけ大満足な60分でした。ドーム内を歩き回るのでキョロキョロしているうちに、貴重な体験をしつつウォーキングできている感じでしたと。
うん、
うん、ということです。
バックヤードツアーね、
まあ、普段はねやっぱ見れないところですから。
そうですね。
この妄想がはかどったというね。
いろいろ想像するわけですね。
そうそうそう。まあね、我々もやっぱり、今回で70回という回数に到達しますけど、やっぱり廊下を幾度とやっぱ歩いてますし、はい、お正月の時のね、カウントダウンの時とかは、近畿のライブの後にカウントダウンがあって、で、近畿のライブ終わってから、あ、ちょっとお腹すいたな、さすがにちょっと入れとこうかって言ってケータリング行ったら、カウントダウンコンサートに出られる方々やスタッフの皆さんが全部ケータリングを食べきってしまっているという、こういった現象よく起こってましたね。
そうなんですよ。
うん、僕らご飯食べられへんやーん言って。
ありましたね。
ありましたね。腹ペコでカウントダウンやったりとかもしたし、まあいろんな思い出が我々もございますけれども、まあそんなね場所をちょっとこう見学して、妄想はかどる。妄想がはかどるっていいですね。2時間だったと思いますけれども。そして、アラブルモモさんですけれども、もうすでに私の大好きなザ・レッドライトが発売されてから9年を迎えるんで、ふと気になってガラスの少年からまたねまでのシングル曲の発売日をまとめましたよと。突然ですがクイズです。かっこ私調べということで、お二人のシングル曲が一番発売されている月は7月。12月、括弧7曲で、同率1位なんですが、一番少ない月はいつでしょう？ちょっと僕は、今、これ原稿読んでるじゃないですか。この原稿のすぐ下に、正解がもうすぐあったんで、ちょっと読んじゃいましたね。
なんか、あれか、パソコン上の原稿を読んでるんや、紙じゃなくて。
ウェブ上というか、データ上のやつ読んでるんで、そのまま下に今ポーンとあったんですけど、じゃあ僕は今分かった状態で聞きましょうか。
うん。まあまあまあ、あなたはもう、じゃあ私はまだ分かってないんで。
うん。僕はね、予想外れてました。
外れましたか？
外れてました。はい。
これだからいろいろ考えたときに、なんていうんですかね、出版側とか、お店側とか、
うん。
そういったところの、いろんなことを考慮した上で、この月はちょっと難しいよねっていう月もあったりすると思うんですよね。
はい。
じゃあ、この月がいつかっていうと、やっぱり1月なんじゃないですか。
おー、なるほど。
だから1月ですよ。
それでは、正解です。
見ますよ。
どうぞ見てください。
はい、あれ？9月？
全然、全然違いますね。
2007年9月12日に発売された永遠に。
ええ。
一曲、9月が一曲。じゃあ1月出してんねんやん、他に。
ってことですよね。
こう、お店の事情とかいろんなことを考えて1月は避けましょうみたいなのあるかなと思ったんですけど。9月ですか。
そうなんですよ。
そうですか。
そう、9月だということで。永遠にだけだったと。
ということは1から12まず、12月まで全ての月で出してるってことよね、きっとね。
ってことでしょうね。だって一番少ないっていう話ってことは出してんのよね。
でしょうね。
うん。こんなにも自分たちのことでしょうね。そうなんでしょうね。そうなんすかねって言ってる二人もどうかと思いますけど。まあでしょうね。9月の、まあ、永遠にだけだったと。いうことですね。徳永英明さんに書いていただきました楽曲ですね。うん。さあ、そうしまして、ワカメさん。以前、お二人の放送の回の時に、一人イントロクイズを楽しんでいる方の、ありましたね、投稿ありましたけれども、私がよくやるのは、曲をランダムで、車内に流し、熱唱し、雨という歌詞が出てきたらゲームオーバーで次の曲に行くというゲーム。いい感じに気持ちよく歌ってる時にゲームオーバーになったり、ガラスの少年のようにいきなり雨で始まる曲もあったりで楽しいです。お二人の曲には意外と雨の歌詞が出てくる曲が多いことも新たな発見でした。楽しんでぜひやってみてくださいとのことです。なるほど。
歌詞をね。
うん。
それ例えばもう君とかにすれば大体出てくるじゃないですか。
出てくるから、そこでもう終わるという、で次の曲に行くみたいなことをやってらっしゃるということですね。すごいですね。車で。でも車で熱唱してる人いるよね。すごく熱唱してる人。
あんまり見ないですけどね。
僕はね、結構ね、人生の中で見てきたんで、何聞いてんねやな、みたいな。歌ってるな、気持ちよさそうやな、俺見てんねんけど全然気づいてないな、っていう。これなかなかね、僕は人生で見かけてきてるんで、
うん、
みんなやっぱ車の中でこう熱唱する人は熱唱するな、みたいな。あとは鼻くそじってる人もよく見ますね。
うん。
車内、うん、車内で信号待ち、鼻くそほじ。
まあ、自分だけの世界や思ってる。
世界空間ですからね。いや、それはもうタイミング、ほじるタイミングはね、それぞれなんで見ますけど。
いや、俺なんかね、菊池風磨に車乗ってる時に発見されてですね。
うん、うん、うん。
なんか変なやからに声かけられたら嫌やなぁと思って運転してて。
うん。
嫌やなぁと思って横を見たら風磨やったわ。
すごいじゃない、いいじゃないですか。
で、それの結構一週間後ぐらいにまたなんかメール来て。
うん。
こいつくんどこどこの交差点いましたよねって。また見られてたなんでそんなに遭遇するんやろみたいな。
ああ、そういう時やったんでしょうね、なんか。
いや、世の中にないなぁと思って、
うん。いいっすね、そうやって声かけてくれたりとかさ。なんかちょっと気使ってさ、うん、声かけるのどうしようとかさ、連絡するのどうしようかなってなるところを、ね、うん、こうやってしてくれるのは嬉しいじゃないですか。
俺結構、俺はちょっと、あ、向こう気づいてらっしゃらないんだったらちょっと、やめとこうかなって思ってまうタイプかも。
僕もそのタイプですね。
どっちかというと。
僕もそのタイプです。気使わすかな。これで僕が声かけたら、そうそう、なんか忙しいのになんかうわーってしゃべらなあかんっていうふうに。
そうなんですよ。
そう。気使っていただくのもなとか。
つよし君にも話したことあると思うんですけど、昔まあ、車じゃなくて空港、
うん、
空港で元志君がいたんですよ。
はいはいはい。
で、向こう気づいてらっしゃらなくて。
はい。
うわ、おーと思って、これ
か、うんうん、
した方がいいかなと思ったけど、
うん。
まあなんかちょっと周りの人の多さとかのそういう
状況
を踏まえて、
はいはい、
気づいてらっしゃらないからやめとこうと思ったんですよ。
はい。
そしたら帰りの飛行機のところでもご一緒になって。
すごいね。
ロビーのところで。
はいはい。
あ、もうこれはちょっとこういうご縁やわと思って行った
。いや、そらそうやわ。うん。
で、で、まあ昔のイメージでやっぱりこう光源氏、もう先輩スーパースターやからなんか別に何やったわけでもないのに怖いみたいな。うん、
あるよね。後輩。側から見た、ちょっとその先輩の偉大さゆえの。
そう。でそれが、だから、ドキドキしながら、ちょっとまあでもご挨拶しに行ったらめっちゃ優しかった。めっちゃ優しかった。
いや、まあ、
ええー。
そういう。
基本的 あれで。
もういいよね、なんかね。
まあそう。
いや、嬉しいよね、でもそうやって言ってくださるのなんてね。
まあこれももう結構前の話ですけどね。
うんうんうん。いや、やっぱさ、先輩方に会うって、すごいテンション上がるよね。なんか。
テンション上がると同時にちょっと背筋伸びるけどね。
背筋も伸びるし、なんか好きが溢れるなぁ、なんか、憧れが溢れるというか。
なんか、当時の、
うんうん、そうですね、当時の、
頃の自分に戻る感覚が。
そうやね、だからなんかまた、いいんでしょうね。なんか、そうそうそう、その感じあるなぁ、やっぱ、そうやねんな。
まあ、これは我々の系譜、みんなあるあるじゃないですか。
あるあるだと思いますけど、でそんな中でね、まあ、ちょっと我々も年を重ねたよねっていうところで言いますと、103号さんがね、先日のお二人での放送もとても楽しかったです。その時にラブラブ愛してるがスタートした頃の拓郎さんと年齢が近くなってきたなというお話を聞いて考えたんですが、と。今度は堂本のお二人が10代の若い人とタッグを組むような番組を見てみたいと。番組名は、どうもどうもどうしてるでどうだろう。でもこれじゃあ、どうもと成分が強すぎるかな、など毎日妄想が膨らんでおります。お二人は今の年齢でこんな番組やってみたいと妄想したりすることございますかというですね。このちょっとこう年齢を重ねてきたよね、我々の、今だからこそちょっと皆さんにいただいてるお便りかなというふうに思うんですけど。
ね。
うん。
どうもどうもどうしてるとか、いい、センスいいですね。
求められてますね、
うん。センスいいじゃないですか。
うん。
だって、どうもどうもどうしてるって、まあ久しぶりにね、お会いに対してもこう言えるあれらに、うん、なんかね、その、うん、10代の子にどうしてるどうしてんの
10代という下の世代の方々とでも、拓郎さんもすごいよね、そう考えたらね。
いや、もうこんな言い方したらあれですけど、もう宇宙人みたいに思うときあるじゃないですか。
ああ、発想がね。うん、考え方というか、感覚というか。
そう、いや、向こうからしたらもう我々の世代のがね、もう宇宙人なんでしょうけど、古いね。
うん、うん、そうですね。
これ仲間みたいな。
うん。
なってますから。いや、だけど、だからそういった意味では、拓郎さんがね、それだけの年齢下だった我々に目線を合わせて話してくださったってすごいことやなって。
いやいや、本当にね、それはすごいことだなって、改めて思いますね。うん。
すごい。
だから、その、君たちは、焼肉、何言ってたっけ、あれ。しゃぶしゃぶやってたっけ、しゃぶしゃぶで白飯を食べるのか、君たちはやったっけ。
あ、そう、しゃぶしゃぶ、そうそう、ポン酢、しゃぶしゃぶ、ポン酢で、ご飯を食べるなんて信じられない。
うん、みたいな話とかもあったじゃないですか。我々からしたら、別に普通やんの話が、拓郎さんの、ね、目線からすると、っていうのがあったりとかって、まあそういうのを、発見として楽しんでいただけたんだとは思うんですけどね。まあそういうふうなね、まあ番組、まああっても面白そうですけどね。二人でなんか、何言ってんのさっきからってどういうこと何の話それみたいなのが全然入っていかれへんみたいな時間とかもあるじゃないですか、絶対。
まあ、そんな時間、すでによくあるけどね。
さあ、ということで、こんな感じで引き続き普通のお便りや、各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは、どうもとアットマーク JOQR.net、どうもとアットマーク JOQR.net でございます。
はい、お別れショートポイント。今週は、ジオネーム黒猫まんじゅうさん。本屋の雑誌コーナーで何年経ってもフェラーリが好きという見出しを見つけた。脳内で何年経ってもが流れ出して止まらなかった。
まあ、ファンの方はそうでしょうね。
なるほど。
何年経ってだってね、これ流れちゃうよね。でもフェラーリの速さとはちょっと違う BPM っぽいけど。
そうですね。
うん。 僕なんてこの間あれですよ、フラッとお店入ってちょっとまあサクッとご飯食べようかみたいな感じで店入ったんですよ、友達と。そしてまあいろいろまあこう語るシーンあるじゃないですか、やっぱこう男同士とかやと、まあこうこうこうやからさ、こうやんみたいな、ちょっとこう熱こもった話若干してたんですよ。そしたらそこであの、はい、タンタタンタンタンタンタタンタンタンタタンタンタン僕がはとかなんで流れてきちゃって、なんか
いやきついですね、
きつかったですね。その熱も入ってましたんで、その聞いてくれてる友達の方も気づいてるんで、でも僕もその気づいてるけど熱止めちゃうと、もうちょっとここまでは一旦言わしてみたいな、ちょっとあるじゃないですか、ね、話の区切りで、はい、そこまで行ってからこれフラワーやなって言おうと思ったんですけど、そのタイミングってやっぱむずいし、ね、友達もこうでも僕も思うんですけど、で来るからうんせやん、であれやんか、僕はこうでやんかって、でもあなんかもう終わっちゃうなーってなって、で友達にどのタイミングでフラワーやんなって言おうかなと思った時にここしかないなと思って話の途中やってんけど、これ俺らの曲やんな、タッタッタタンって終わるように一回話切りました。
わー素晴らしい DJ ですね。
いやもう本当に熱のこもった話だったんで、ちょっとねラーラーラーラーの時とかはもう何でしょう、平和な音楽のその下で男同士ちょっと熱く語ってるみたいなシーンってちょっとこうカオスもあったり逆にピースフルでもあったんですけど、友達も絶対気づいてるよなと思って、ですよねって言われて、はい、さあそんなこんなでございまして、はい、二人でお送りしてきましたね。はい。
来週の放送しまして、7月21日ということなんですけど。
はい。
7月20、ん ?2 じゃなかったけど。
そうです。7月の21日がキンキのデビュー日ですね。
そうだよね。で、21
日
のデビュー日という。
はい。
番組のタイトルが変わってからもちょうど1年になる節目の。
そうか。ちょうど1年になるのか。
お送りしたいと思
います。なるほど。はい。
はい。では以上となります。
はい。ということでございまして、ここまでのお相手、堂本の堂本剛と、
堂本浩二でした。
さよなら。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマン、次回7月16日木曜日の放送は僕渡辺翔太と
ラウルの2人でお送りします。絶賛舞台期間中の翔太くんは今どんな毎日なのでしょうか。
スノーマンのスノーマンマンは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
今年もやります神宮外苑花火大会、8月8日土曜明治神宮外苑周辺で1万発の花火が夜空を彩ります。また神宮球場秩父宮ラグビー場では豪華アーティストのライブも同時開催、チケットピアにて好評販売中、詳しくは神宮外苑花火大会で検索。
防衛公認鈴村健一、
神谷博士の仮面ラジレンジャー、
三島健太です。
小野桐奈です。
僕たちがゲスト出演するラジレンジャーは7月17日金曜24時30分オンエア。
仮面ライダーゼッツ、そして怪獣化についておしゃべりしています。ぜひお聞きください。
文化放送が10時をお知らせします。